皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフォイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年11月15日にミンフォイネットで発表された、己を治め人を救い法の中で成長し迷うことなく進むという内容です。それではお聞きください。中国法へ。己を治め人を救い法の中で成長し迷うことなく進む。1文、中国の青年ダーファーデ氏。尊敬する師父、こんにちは。同宗の皆さん、こんにちは。私は幼稚園の頃からダーファーの修練を始めました。人生の啓蒙の段階から、慈悲深い師父の塩梅のもと、法の中で浄化され、成長し、返本起心の道を歩みました。師父の一貫した見守りの中、ダーファーの中で、辛くても順調に学業や仕事の道を歩んできました。師父が常に私の手を引いてくださったおかげで、俗世の中で迷うことなく、法の中で絶えず純粋になり、昇華することができました。私の幼少時代は家が貧しく、父は若くして亡くなり、家には何もありませんでした。私は周囲からの援助で大学まで通うことができました。物質的には困窮していましたが、困難な状況でも必ず解決策が見つかりました。それも師父の塩梅であり、苦難の中で業を消し、物欲への執着を取り除き、強い意志を鍛え、円満成就して天に戻る道を敷いてくださったのだとわかります。過去を振り返ると困難の連続でしたが、私は師父の弟子であることを非常に光栄に思います。ここで長年の修練の過程と学校や職場での心を治め人を救った体験を師父にご報告し、同宗の皆さんと分かち合いたいと思います。不足があれば、どうか慈悲を持ってご指摘ください。1、高校の多忙な学業の中で自分を治め人を救う。1、純粋な心と正しい念で授業中に英語で真相を伝える。高校では勉強が忙しかったため、休みの期間中に帰省するたびに大量に法を学び、休暇中に師父のすべての説法を一通り学びました。時には夜中の1時や2時まで読んでも疲れを感じませんでした。寮にいる時は時間を見つけては手書きした師父の詩を学び、機会を見つけて同級生や先生に真相を伝えていました。ある時、担任の先生が教壇で、クラスの中で中国共産主義青年団ではない人は誰ですか?と尋ねた際、私は迷わず手を挙げました。振り返ると、先日私が真相を伝えたクラスメートも手を挙げていました。その勇気と正義感に感動しました。本来、彼には心の中で対談を決意するだけでよいと伝えていました。担任の先生は私たちを責めることなく、すでに集められていた団費を私たち二人に返してくれました。ある授業中、外国人教師が自由に英語で発言するように促しましたが、クラスの誰もあまり積極的ではなく、教室は静かでした。これは真相を伝える良い機会だと思い、私は事前の準備なしで立ち上がり、英語で、先生、ファルンゴンについて聞いたことがありますか?と尋ねました。先生が首を振ったので、私は限られた語彙を駆使し、簡単な英語で、ファルンゴンは良いもので、中国政府の言っていることはすべて嘘です。ファルンダーファーを学ぶ人は、皆、真善忍に従って良い人になろうとしています。と伝えました。先生はうなずいて、特に何も言いませんでした。 休み時間に先生は私を手招きし、ファールンゴンに関する詳細を尋ねてきました。私は先生が授業中に私を守るためにクラス全員の前では危険になる可能性があるため深く触れなかったのだと気づきました。当時の私の英語力では十分に伝えられず、今後関連する人や資料を通じて真相を理解するように伝えました。先生はうなずいて同意してくれました。2. 法理で迷いを破り、人生の大試練で特質に向き合う。高校3年間の模試では常にクラスで成績はトップであり、担任の先生からは一流大学に合格できるだろうと言われていました。大学入試の日、数学の試験中に前の席の知らない生徒が何度も後ろを振り返って私に答えを教えるよう求めてきました。私は小さい頃から人に何か頼まれると断れない弱点がありました。試験時間が限られている中、彼に何度も集中を妨げられ、先生に不正行為と誤解されているのではないかと怯え、焦り腹立たしい思いを抱きながら、結局問題を解ききれないまま試験が終わってしまいました。自宅に戻り、家族に事情を泣きながら話しました。同宗である家族は、法から悟った理で私を慰めてくれました。大丈夫、もしあなたが前世で彼に借りがあったのなら、今回で返したことになる。そうでなければ、彼があなたに徳を与えることになる。すべてには因果関係があるのだから、と言ってくれました。試験結果が出ると、私は高校3年間で最も低い点数を取り、模試より40点ほど低く、仕方なく普段は視野に入れていなかった大学を受験することにしました。大きな落差に最初は悲しくて悔しく、なかなか受け入れられませんでしたが、冷静になって師父の法を思い出し悟りました。修練者としてどんなことも法理で判断すべきです。人生におけるこれほど大きな出来事が偶然であるはずがありません。すべてはあらかじめ手配されており、もしかしたら師父がこの形式を通して過去に抱えていた業を清算するように助けてくださったのかもしれません。これは人間としての大切な試験であり、修練過程での大きな試練でもあります。すぐに気持ちが晴れ、その生徒に対する怒りも消えました。今振り返れば、当時は成績や有名大学に対する執着、名声への執着、メンツを気にする心、他人に邪魔されることを嫌う心、完璧を求める心が強すぎたと思います。大学に入ると、1年生で2学期連続で学年トップの成績を収め、意外なことに大学内で一番の人気学科に転入できる資格を得ました。その学科の入学基準は比較的高く、もし入試で本来の実力を発揮していれば、その学科に合格していたはずです。こうして見ると、失うべきものは何もなく、すべてが最善の手配だったことがわかります。続く。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンホイネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minhoi.org まで。それでは今回のミンホイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。